あとはそうそう、さっきも血液型ゾーンの話出ましたけど、はい、うん、金沢のイベントをね、やったので、あれは本当によくしていただいてありがとうございます。はい、また呼んでいただければと。
はい、
あと、ね、お客さんも、はるばる遠くから来た人もいれば、
うん、そうなんです
ね、金沢の地元民の方もいて。なんか、岡奈美さん、覚えてますか？
名前は。
大阪在住の岡奈美さんも来てくれたんですよ。
うんうん、あ、そうなんですね。
金沢のイベントにね。
結構遠くない大阪
ね。うん、知らぬ場所での東西奥田自慢に一人で参加することということで、何が起こるか分からず緊張しましたが、蓬莱堂さんの雰囲気やスタッフの方々の対応、趣向を凝らしたスイーツに少し緊張がほぐれました、ね、
うん、
初めて拝見した血液型ゾーンの2人はラジオを聞いている限りではもっとどんよりにちゃにちゃした印象だったのですが、にちゃにちゃガモン先生への電話や、これね、いきなりイベント中お母さんから電話かかってきたんで、
うん、
撮ってもらったんです、
うんうん、いいですね。
トシ、今日夕飯どうすんのあんた。今、金沢、イベント中なの。いいね、夕飯どうすんの。
最高
です
ね。
うちら二人が、うん、お母さん、イベント中なんですよって、
うん、
電話に向かって話しかけても、一切無視。はい、あのお母さん、うちらもっと嫌いだから。
もう訳のわからない奴らが、
にうちの息子をなんか訳のわからないことに連れ回してる奴らなんで、でガチャ切りされました。
あ、そうですね。あ、それ持ってますね、やっぱ門先生ね。
ちゃんとおかんって出てました、うん、表示に。
はい、
はい、で須山先生のおっちゃんの話、うん、発展場の映画館でね、最近仲良くしてる、
はい、うん、
おっちゃんの話などから勝手な誤解も少し解けました。
なんか思ったんだ。
でも逆にやべえやつらだってことじゃない。
あ、そう、そうだね、
この2エピソードは、うんうん、普通に考えたら逆にやべえぞっていう話だけどね、うん、吉田会長を挟んでのやり取りからはお三方のいい加減な関係性が垣間見られた気がして、オカルトアウェイな私でしたが金沢まで足を運んで本当に良かったですと、ただまあね、階段とか持ってないんでちょっと何も話さず、うん、そのまますっと帰られたそうですね、
はい
はいはい、いやいや、まあね、挨拶せっかくね、うん、遠くから来たんで挨拶ぐらいしてくれたらよかったんですけどもね、うん、してくださいよそんな、
はい、
別に階段がなかったらあんたあっち行っていいよみたいな冷たい対応取らないんで、
うん、
まあ、ただちょっとこれは、うん、ほら岡奈美さんといえばあれですよ、
はい、
最後になりま、まあ、イベントにはこれからも参加しようと思います、
うんうん、
最後になりますが前回のお利口うさちゃんからのメールは思いもしなかった反応で、軽々しくメールをしてしまったことを反省いたしました。
あ、そっかそっか。
お利口うさちゃん、
うん、
パクリ告発をしたね。はい、お利口うさちゃんの言葉のセンスは好きなので、ぜひこれからもメールを楽しみにしております。長々と失礼しました。お体ご自愛くださいませ。
うん、そう、岡奈美法を出した人。
そうですね。文春法ならぬ。
うん。
でも別にうち誰も糾弾してないんだけどね。
してないよね、全然ね。
売り子さちゃんだけは勝手に一人でなんか反省というか、
うん、
へこたれてしまいましたけど。
まあでも本当またね、全あの聞きたいですよね。
そうです。あれほど送ってきてくれてた うさちゃん、
うん、
来てないですから。
マジか。
うん、ここね、結構間が空いてんのに、
うん。そうですね。もう次ぐらいにはぜひ。
血液型ゾーンに送ってんじゃないの。
ね、
名前を変えて。
もうね、それ言い出すと切れないよ。
いやだけどさ、
はい、
うちらが開拓して、
うんうん、
あのね、
はい、
作物を植えられる肥沃な大地を荒れ地からね、どんどん
育て上げて、
苦労して育て上げ
磨き抜いた
たら、いい作物は全部他のところに行くっていうパターンが多すぎますからね。
そうね、
はい、
うん、
ついてきてくれるのはこういうやつらだけだ。キサンジ50代。
今、いや、僕今言おうと思ってたの、キサンジも来てないよねって言おうと思ってたら、来たか。
吉田会長、今さん、菅様。こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。最近、これは、ごめんなさい。50代男性、会社員の方ですね、うん。管理職の方です、
はい。はい。
最近、お便りを出していなかったんですが、実は、念願の30ティラインを達成して、燃え尽き症候群になってしまったのかもしれません。また、知り合いに気の利いた階段を持ってこいと言うんですが、どいつもこいつも役立たず、ヘラヘラ笑いながらクソつまらない世間話ばかり仕上がるのです。そんな中、吉田会長が、これからは怪談より都市伝説やで、と言ったので、言ってません。都市伝説にも興味ありますと言いました。はい、
うんうん、
今回は都市伝説を投稿させていただきます。題名、昼下がりの怪人。カッコ、カタカナで、昼下がりの怪人。
はい、
カッコ閉じる。仮にこの方を A さんとしておきましょうか。 A さん、晴れた日の昼下がりに長く大きい熊があった坂道を下っていった。トトトトトトトトト。するとかなり前方から大男が現れ、ずんずん登ってくるのが見えた。ムキムキの体つきで妙に顔が光ってる。やだなー、怖いなーと思ったら、だんだん近づいてきたんで、なんとなーく男の顔が見えてきた。
オーブエ
ー。その男の顔、ひよこだった。背筋がゾクッとした A さんは動けなくなり、その場に立ちつくんでしまった。ザッザッザッザッ、男の足音がどんどん大きくなってくる。ザッザッザッザッザッ、とうとうすぐ近くまで来てしまった。恐る恐る男を見上げると、こいつこのようなものじゃない。でも A さんは男の顔が光っていてよく見えなかった。多分絶対ひよこのような、ヨーロピアンのような、一体あれは何だったんでしょうかね。終わり。
本当猛言だよね。
ちょっと血型ゾーンにメール送ってくんないかな。時間の無駄だからさ。
やばいよな。
でも大手ゼネコンの管理職でしょ、
多分ね。
だこれも反動だよね、多分ね、ダムとか建設してる、あの道路とかを建設、ね、して立ち退きとかさせてるんでしょ、多分みかん畑を、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
守ってるおじいさんとかから土地を買い上げて高速道路とか敷いた反動でこういうお便りをこんなラジオに送ってきてしまうようになるっていう、
うんうん、こうどういう時にこれ考えてんだろうね。本当
みかん畑からおじいさんをあの座り込みしてるおじいさんをこう4人ぐらいで手足を抱えて追い出してる最中に考えてんじゃないの。
いやいや、でもまあ相変わらずで安心ですよね。
はい、
うん、ニティライミです、
はい、分かりました。これも読んどくか。いやいや、あのね、ごまさん、
あ、はいはいはい、
あの失職中の、
うん、休職中の、あ、なんかね、決まったみたいよ、就職。
あ、ちょっとどうやって知って
んの。ツイッターでたまたま見ました。
あ、ツイッターやってるんだ、
うんう
ん、でその決まるまでにちょっとものすごい量のメールを書いてきて、
うん、
ものすごい量の、
うん、
とっても全部読めないんで、
う
ん、
はい、
うん、
え、それいちいちそのものすごい量だけど毎回趣向が違う話なの。
だからアーチーと私っていう、うん、アーチーという人と出会い系で出会った時の話をしてるんだけど、
はいはいはい、長い
長いし、あと全く関係ないメールとかも送られてくるんだ。
不安だったんだろうね、決まんなくてね。
そうですね、うん、ちょっとじゃあ今回はやめときますか。完結したらにしようか、
うん、ああそうです、
まだ完結してないんで、
うんうん、
まだね、あのラブホテルに入ってから、うん、まだ出てきてないんで、ものすごい量のメール送られてきてるんだけど、ちょっと赤木の和紙ズマージャンみたいな感じで、はいはいはい、あの10分経つのに、うん、もう何回も用してるみたいな。
ああ、じゃあそうね、じゃあちょっとそれはまた決まっ、はい、決まってからにしましょうか。
はい、
うん、
いやでもそれをちゃんと編集してまとめるのが俺の作業かと思うと、ちょっとその暇もないんだけど、ちょっとじゃあまあ、まあ、ごまさんだから、はい、とりあえずちょっとね、うん、読んでます、
はい、
お便りチェックしてるんですけど、うん、ちょっとこれまたの機会にしましょう。
はい、わかりました。あの
送ってください、
うん。はい。
一応完結しましょう、これは。う
ん、待ってます、
はい。はい。っていうところかな、今回のお便りは。う
ん、いやー、でも、
うん、
あの人怖かったね、丹光さん。
吉野さんね。
吉野さん。
うん。
まあ、怖いっていうか、やっぱ、ね、そのなんか、ちょっと物悲しくもあるじゃない。
はい。
うん、
ちょっと丹光っぽさが。うん、ありますよね。
あるよね、それね。
私の奴隷になりなさい的な。
うん、ね、う
ん。この、ちょっと、なんていうんですかね、団子二六的な物悲しさというか。
はいはい、はい、はい。そうね、そんな感じね。
うん、どうですか、あなた、階段ないんですか。
いや、だから、それこそさ、昨日飲みながらさ、
はい、はいはい。
やっぱし、階段、知ってる？その、うん、そいつらに言ったんですよ、
うん、
ないねってで何やってんのお前って
階段なんか聞こうとしちゃって、うん、
もうお化けとかよりも怖いのは 神さんだよね。ははははって。うん。そうだね。
最も抱きすべき。ギャグね。
そうそう。
最も寒いギャグ。
だから、でもそれにやっぱつられて僕も笑わないといけなかったりもするし、うんうん、っていう感じで、階段はね、ちょっとないですね。
これは、本当に昨日聞いた話なんで、うん、はい、まだ全然まとまってないし、言い訳ですけど、
はい、
あの、調べてないです、
うん。
一切調べてない話なんで、はい、間違ってても怒らないでください。うん、あの親戚から聞いた話なんですけどね、
はい、
あの、まあ、妻の親戚なんですけど、うん、
はい、
まあ、ほとんどだから昨日の夕方だから、まあ、今日寝てることを考えると、
う
ん、正味数時間前ですよ
ね、
睡眠時間を、
うんうんうん、
だから何にも調べてません、
はい、
聞いたままを言うんですけど、うん、まあ菅田さんには悪いですけど、
うん、
まあ、僕こんなダメ人間ダメ人間的なことやってますけど、一応ちゃんと親戚とね、はい、食事したりするんですよ、
うん、
で、まあ、そこら辺のなんか目利きの銀次とか魚民、
うん、
とかじゃなくて、
うん、
ある程度ちゃんとしたところ行くんですよ、
はいはい、
大人なんで、
うん、はい、うん、
で、まあ、といっても全然高いところじゃないですよ、
うん、
あの、なんて説明すればいいの、清井ガーデン、
はい、
ありますよね、
うん、分かります、
の麹町中学校の目の前にある清井ガーデンの割とあの文化財的なお屋敷をそのままレストランにしてる、
あ、分かった、あのなんとか亭でしょ、
そう、何亭だったっけあれ、
伯
爵亭かなんかで、
ね、そうそうそうそうそう、あそこ結婚式もできるの
よ、そう、結婚式してた、
うん、ああそうでしょ、うん、
でタクシーの時も
結構うちの近く
清井ガーデンって言ったら通じないから、うん、タクシーの運転手さん、
はい、
結婚式場で行ってくださいってちょっと怒られて、うん、すいません、
気の
つゆあタクシー使ってることもバレちゃったあれだから今初乗りやすいんで、
はいはい、
490円で来ました、
ああそうなんだ、
四ツ谷から、はい、なんだっけ、
小笠原伯爵亭、
小笠原伯爵亭、
うん、
小笠原伯爵亭ってあの抜け弁店の近くのとは違くて、
うん、
あそこにもあるよね、
伯爵亭、そこにもあるよね、
うん、
あ、そうか、抜け弁店が伯爵亭だ、
うん、
あ、小笠原伯爵亭だ、
で清井ガーデンのところは、あ、そう、旧李王家ですよ、
あ
の赤坂プリンスホテル旧館で、
はい、
あの李王朝の、
うん、
が松江が最後に住んでいたところなんですよ、
うんうん、
でその親戚の、あれは何なんだろう、妻の いとこになるのかな、おばさんになるのか、うんうんうん、いとこか、
うん、
にあたる、まあ、僕よりずっと年上の女性の方なんですけど、
はい、
まあ、あの妻の母方の親戚って、うん、みんな超オカルト狂いなんですよ結構いろいろ怪談を教えてもらってるし、
うんうんうん、
やばいのね、
はい、
昨日心霊写真ももらったし、
うん、いいな
でその英子さんとしておきましょうか、
うんうん、
その英子さんから聞いたんですけど、
はい、
その利用町の人たちが最後住んでいたところ、
うんうん、
なんですね、
うん、
でどうもあの吉田君に調べてほしいって言われたんですけども、うんうん、
はい、
横田めぐみさん、
うん、
あの北朝鮮の拉致
の、はい、拉致被害者の方
で、中でまだ帰ってきてるわけですよね、
うんうん、
がキム・ジョンウンのお母さんなんだって、確かに顔似てるよ、
あ、ちょっと待って、今俺若干ゾッとしました、
うん、
言われてみればちょっと似てるかもしれない、
でこれなんか週刊誌でもちょっと書かれたことらしいんですよ、
うんうんうん、
で僕これ本当とも嘘とも、あ、うん、断言しませんよ、
うんうん、
だから別に、まあ、不謹慎な話じゃ不謹慎な話なんで、
うんうんうんうん、
で横田さんのめぐみさんってあれすごい中学生ぐらいの時に拉致されてるじゃん、うん、で他の人たちは大人の段階で拉致されてるのに、
うんうんう
ん、めぐみさんだけ若い本当に若い頃に拉致されてる特殊ケースなわけ、要するになんでかっていうと、横田めぐみさんの、
うん、
おばあさんだ、お母さん方のが李王朝なんだって、
うん、へ
え、でその最後の李王朝の李王家の、うん、人が、
うん、
まあ、その俺たちが食事した清井ガーデンの、うん、屋敷に住んでたんだけど、うんうんうんうん、その写真と横田めぐみさんのおばあさんの顔がそっくりなんだって、 で、王家じゃん、うん、王家だから、一応その男の子を産んだっていう記録はあるんだけど、実は女の子も産んでるんだけど、うん、王朝の昔の王朝とかだから、うん、女の子はもういないものとされて、他のところに出ちゃったらしいよね、
は
あ、他の家に、まあ、関係ない家に引き渡されちゃったみたいな感じ でそれが横田さんの家系だっていう。だから横田めぐみさんは李王朝の末裔だから、それをやっぱり北朝鮮としては王家の血が欲しかったから、めぐみさんを拉致して、でジョンはめぐみさんの子供 で今めぐみさんはすごいアクセサリー宝石ジャラジャラで毛皮着てデパートで買い物してる写真があるって言うんですよ、うん、
そのソース何なんだろうね、
兄ちゃん、いや分かんないけど、いやでも、うん、知らないけど、
まあでもつながるはつながるよね、そういう話を聞いちゃうとね。う、うん、
で義理のお母さん、うん、嫁のお母さんとかは、うん、いやでも本店写真見せてもらったけどそっくりなのよって、え
超見せてほしくないその写真
あでもそれは普通にネットで調べればあるって
、うん、あそうなんだ、
はい、
へ
え、これだからそうだからこれおい吉田デマ言ってんじゃねえぞって言わないでよ、うんうん、これ、
まだ調べてない
からね、昨日聞いたあのちょっと、まあ、歴史ロマン的な、うん、でも歴史ロマンっていうとね拉致被害があるから、う
ん、まあ実際ねその
不謹慎なんだけど、
うんうん、
でも確かに横田さんとかは、横田さんのお母さんは兄弟出身、
ああそう
なんですね、割とエリートなんだよね。橋池さんもエリートじゃん、
うん
ね、東電に勤めたりしてさ、うんでね、結構だからエリートから狙ってるっていうところは、うん、それは事実としてあるのかもね、拉致
かもね
したやつらが、
うんうん、やっぱ北朝鮮のさその拉致、うん、拉致が実際あるっていうのって結構最近まで、うん、公式には言ってなかった、
ね、都市伝説扱いだったもんね、うん、だからやっぱりあの山口県とか、うん、あっちの鳥取島根とか、うん、もしくは北陸の人とか、うん、この前も金沢行ったからさ、うん、そのコーディネートしてくれた人とも話したんだけど、うん、やっぱり子供の頃からあの日が暮れてから海岸で遊んでると、うん、北朝鮮にさらわれるぞっていうのが、うん、化け物が来るぞみたいな、うん、妖怪にさらわれるぞみたいな話として、うん、モッコが来るぞみたいな、うんリングの
いやそうだ今、ね、
来るぞみたいな話として、
うん、
だ妖怪談とか都市伝説で語られてて、うん、そういう感じだったんだけど、
うん、
もうあのね小泉総理のね、うん、訪朝以来も確定したから、うん、うわ本当の話だったんだって、
う
ん、
そうだからまさにその話しようと思ったんだけど、はい、あのうちの場合もやっぱしあの自衛隊親父が自衛隊の、
はいはい、
偉い方だったんで、はい、あの、ね、子供の時から、うん、やっぱ言われてましたよそういうその
日本海側
とか、そうそう。
あと行ったこともあるの？
ね、
日本海側に。
いやなんか旅行行った時とかに、
はいはい、
やっぱりその海辺で行ったりとかするんだとか、
はいはい、
あとねよく言われてたのが都心とかでも、
うん、
あの母親と例えば僕とで二人とかでさ、
うん、
行くとなるべく暗い喫茶店とか行くなみたいな。
じゃランブルとか。
ランブルはダメですよね。
ダメですよね。
だからそういうとこに、だからそういうとこにでなんかこう、はい、なんか会してるその工作員の人とかがいて、
はいはい、
なんとかみたいなことを散々結構言われて教育されてたん
ですよ。でも確かにエリートが狙われるとしたら菅田さんなんか狙われちゃうもんね。
よかったね拉致しなくてねこんなことしかできません。
北朝鮮で変態映像を作らされてたかもしれないよね。
でもそれすごい言われてて、で僕それが結構嫌だったんですよ、
う
ん、
またこういうのちょっとそういう差別的な
みたいな、あのちょっとその、まあ、ヘイトなんて言葉なかったけど、はい、それってただ単にそういう日本以外の国の人に対するヘイトの感情みたいなのがあって、
うん、
こういうこと言ってんじゃねえのっていうのを思春期の頃とか結構思ってたんですよ、
はい、
だけど結構本当だったじゃん、
はいはい、それに関しては
ラチとかさ、
そうですね、
そうそう、だからあ、まあそうなんだっては思いましたけどね、
うん、
うん、それね調べてくださいよちゃんと。
まあでもちょっとこれは雑誌とかじゃ発表できないよね。拉致被害がなければ、
うん、
あの例えばこの誰々が、うん、本当のジョンのお母さんなんだぐらいの話はまあ別にいいんだけど、
うん、
いかんせんねちょっと、
うん、
拉致被害が絡んでると、
まあ
ね、面白おかしく語れない話だからね、
うんうん、あまあでもね話としては確かにつながる話だね、
うん
うん、興味深い話でした。
はい
はい
はい、そうなんですよね。あとはそうだな、 あとね、
うん、
もう一つ話聞いたな、
はい、
その 利用家の屋敷で食べてるときに、
うん
うん、最近俺は大学会談を集めてるじゃないですか、その流れの話をしてるときに、うん、明治学院大学も秘密の地下通路があるっていう話がありましたね、
うん、地下通路好きじゃないですか。
そうそうそう、うん、なんか明治学院の、あれ白金の方だよね、
うん、
の、チャペルから地下通路がつながってるって、うん、チャペル行ったことあるんだよ、
はいはい、
永田さんの結婚式、
あ
明治学院のチャペルだったから、
うんうんうん、
行ったことあって、でそっから、隣の裏手にあるじゃん、なんだっけあれ、ごめんなさいね、裏手にあるじゃん、
僕明治詳しくない、
あそう明治学院、ね、
うん
はい、のところにだ短いよ通路としては、
うんうんうん、
があるっていう話は聞きました、
ね、それ何のためにあるのかね、
だかそれも昨日聞いたばっかりで調べてないんだけど、うん、明治学院のあそこって別に元陸軍の施設とかだったりはしないよね、
うん、と思いますね、その聞いたことないよね、
うん、ちょっと待ってくださいね、今出しますけど、で実際その反対方向だけど、
うん、
お寺があるよね、
うん、
高野山の東京別院があって、うん、その地下に変電所のビルみたいなのがそのままあるっていうのは、これは本当っぽい、ウィキペディアでも出てるから、
うんうん、
まあ、ある意味秘密の地下があるのは、うんうん、ただそっち方向じゃなくて、それは高輪警察署の方だから、うん、明治学院から見て東南の方だから、うん、そうじゃなくて西八芳園、
はい、
八芳園がほぼ敷地が隣接してるぐらいなんだけど、うん、そこに行けるらしいっていうのは大学伝説としてあるらしい。
なんだろうね、なんか大学でなんかあれかな、学生運動とかの時とに
逃げるよ、そんな地下通路を掘れるほどの組織力ってやばくないですかそれ。
なんだろうね。
ね。
うん、
ビートたけしとかの頃だよね。うん、あれ明治学院だよね
確か。そうですねそうですそうです。
はい、
うん、
で実際ほら学芸大学の地下通路の、うん、あるってラジオでも前、
うん、
あれ、
うん、
投稿してくれたリスナーさんと一緒に調べてきましたけど。
はい、うん、
まあ、もちろん地下通路発見してないよ、
はい、
だけどサークル棟のすぐ横に、うん、確かに変なマンホールがあるんですよ、
うん、
そこから入れるっていうのが、明らかにマンホールの蓋があって、その周りがコンクリートで、うん、さらに広く塗り固められてるね、
うんうん、
だからもともとはもっとでっかい穴だったのを、うん、ある程度塗り固めてマンホールの径に同じにして、うん、マンホールが パカッとはまってるっていうのが見てわかる感じだったの、うん、まあ、昔は何かもっと大きい穴だったんだろうことは確か、
うんうんうん、
でそこから佐利城学園の方まで通じてるっていう、う
ん、なんだ なんだろうね。
でもともと学芸大学っていうのは、
うん、
陸軍研究所だったんですよ、
うん
うん、戦車とか作ってたり研究してたところで、
はい、
で確かに俺ほらその学芸大のもうちょっと脇の方にある高校に通ったんで、うん、学芸大のキャンパスは通り抜けて、
うん、
高校まで通ったのね、
はい、
3年間、はい、でその学芸大通り抜けたところに謎のプールがあったの確か、
うん、
ちょっとでかい空き地があって、
うん、
で斜めにこうずっと斜めに傾斜しているコンクリートがあって、
うん
うん、でそこからまたちょっとプール普通のプールがついて、はい、まあ、もちろん水も何も入ってない、
うんうんうん、
ただのコンクリートの残骸なんだけど、
うんうん、
でそれは高校の先生は馬を洗う場所だって言ったの、う
ん、はいはい、
だけど、
うん、
今回の件で調べてみたら、それ戦車のを水中に沈める実験をしてたらしい、
うん、
日本陸軍が、
うんうんうん、
ちょっと水を走れるかどうかの実験をしてたのの残骸で、で俺は高校生の時は確かにありましたそれ。
うーん、
でもまあ10年ぐらい前に亡くなったらしいんだけど、
うんうん、
今は、
うん、
で、学芸大の学生に聞いても今でもね、教授とかが授業の無駄話として、
うんうん、
まあ、この学校は秘密の地下通路あるからなって、うん、授業中に話してますよって言ってた。
へえ、面白いな、うん、
ロマンあるよね、
うん、
それはね。で確かにね、謎の通風口みたいな、
うん、
明らかにこれ何十年も前からあるだろうっていう、
うん、
コンクリートのボロボロの通風口がキャンパスの横から出てたりするのね、うん、これなんだろうっていう、
誰か住んでんのかね、
ネズミ族みたいな、ニューヨーク の,
そうそうそう、
丸山ゴンザレスさんが
取材してたような、そういう感じのさ、はい、マンホールチルドレンみたいなさ、
はい、いや、あの家賃安いんであの辺り普通に住めますよ、あの 2万円とかで、
そうかそうか、
はい、
へえ、でもそういう話面白いですよね、うん、マンホールっていうかその地下道の話で言えば、
はい、
あのね、まあうち嫁の友達のお父さんがちょっとおかしくなっちゃって、
うん、
死後にその人の家で勝手にすっごい長いトンネルを掘ってたのが発見されたって話で、ちょっと続きもあるんだけど、
はい、
今日話すって言ってないん で結構ちょっと面白い話なんで、
はいはい、
許可が出たら次話します。
いいですね。でもそれ
結構面白かった。
地下掘りがちっていうのはありますよね、
うん、あ、そうなんだ。
うん、浅田哲也のお父さんとかもそうですよね、
はいはい、あ、そうなんだ。
色川武宏名義の小説で書いてたけど、
うん、
なんか防空壕を掘るつって、うん、それこそ菅さんの近くじゃない、新宿の実家だから、
はい、
あの人、
うん、
がずっと父親がちょっと変になっちゃって、うん、ずっと地下掘ってたっていう。
へ
え。なかなかいい、私小説なんだけど、うん、幽霊とか出てきたりする、結構僕もなんかすごい好きな色川武宏小説は、うんうん、
へ
え、新道寺さんが普通に訪ねてきたりするなんかで、なんかあったんだけど、お父さんが死んだ後、
うん、
伊勢神宮から、うん、伊勢から伊勢神宮の鉛筆が送られてきてで、
うん、
伊勢の方でスズメになってるみたいだよって終わるっていう、悪夢みたいな、うん、一応私小説なんだけど
はい、はい、
変なオチがついたりするのはありますね。そのお父さんも地下を掘ってたみたいですよ。
ああ、そうなんだ。そうね、結構そうなりがちなのかもね。
うん、だ新宿の地下なんかねいくらでも話せるから、その話しようかな、ブルーオーシャンでは。
ああ、面白いじゃないですか。別に誰も不幸にならない
って話だ
し。
そうね。
うん、
で、またほら、東京 FM って、半蔵門の目の前じゃないですか。だから、新宿地下の話っていうのは、そもそもの元祖は、江戸城からの将軍の脱出ルートを、またさらに戦前になって日本陸軍が流用してんじゃないか的な、つながりのある話なんで、
うん、
じゃあそれの一番の大元っていうのは半蔵門から、新宿通り、
うん、
で甲州街道に抜けて甲府まで脱出するルートが、
は
い、有事の際にはね徳川将軍があったんじゃないかっていう説が元なんで、
うん、
で半蔵門は服部半蔵でしょ、
うん、
で地下通路掘ってるのは、まあ、うん、伊賀甲賀根殺し湯とかのはずなんで、
うんうん、
だからこの百人町は通る、百人組もあれは伊賀甲賀根五郎とかの、
ああなるほど、
もともと忍者の人たちが元だから、
うん、甲府まで抜けれんの、
うん、だから甲府までずっと地下通路あるわけじゃないよ、
うんうん、
だから例えば江戸城から逃げるとき、江戸城から、
そうか、
例えば市ヶ谷かなと、うん、俺は勝手に思ってない、市ヶ谷の今、うん、あなたのお父さんの、
うん、
やべえ、この防衛
防衛省
があるでしょ、
うんうんうん、はいはいはい、
もともとはまあね、市ヶ谷の三島由紀夫が自決したところで、うん、で
その下が駐屯地だね、
駐屯地で、ね、でさらにその元は尾張徳川の上屋敷だから、
あそこ、そうなんだ、へ
え、で尾張徳川の下屋敷が富山公園だから、うん、富山公園は地下の伝説の、まあ割とメッカですよね、
うん、
新宿地下伝説の、
そうだね、富山、うん
うん、で神谷、その尾張とかの上屋敷は市ヶ谷なんで、
うん、
で方角的にも距離的にも、うん、あそこまでだったら行けるんじゃないかって気がしますよね、半蔵門のあたりから、
まあそうだね、確かに、
はい、で半蔵門のあたりのところに、まあ、半蔵門ピンポイントじゃないんだけど、
うん、
皇居でもその半蔵門の方が地下壕があったところだからね、
うん、ああそうかそうかそうか、
それは本当に、ね、うん、昭和天皇が避難してた地下壕は、うん、あたりにあったりするから、うん、
そうだね、そう考えたら本当いっぱいあんのかもしれないね、まだこの
ある程度の規模の小さいものがあってもおかしくはないよね、
うん、
そりゃ、
うん、
それはもちろん甲府までとかの長い話はないけど、
うん、
で学芸大学の地下壕 地下通路も、うん、サレジオ学園のあたりまで通じてて、うん、そこで行き止めになってて、まあ、結構新しいコンクリートの壁で行き止めになったけど、はい、もっと続いてるみたいだったっていう話なのね、もともとは。で、その体験者の話では小金井公園まで続いてるんじゃないかっていう、うん、
体験者っていうと、
それは僕に送ってきたリスナーさんの先輩が体験者なんだけど、うん、小金井公園まで続いてるんじゃないかっていう話で、なぜかっていうと小金井公園の今江戸東京建物、
うん、
博物館、
うん、
建物園か、
うん、なんかありますよね、
があるところっていうのは、うん、もともとだから平成の天皇の疎開先として作られたの、結局は使われなかったんだけどね、うんうん、だから、長野の方、疎開したのは別のとこあったんだよね、うん、平成の、うん、今の上皇が子供時代に疎開して、で戦後になってそこに学習院が移って、うんうん、だから小学校中学生かの時はそこに住んでたらしい。
あ、そうなん、
小金井公園に。
へえ。
だからそこまで通じてんじゃないかって、うん、天のつながりでね、うんうん、話したけど、でもね、実際歩いてみると超遠いん で, で川とかがあったりする間に、うん、だそれはないだろうな、さすがにって、うん、思いましたけどね。
まあでもなんかそうやってつながって考えていくと、ある程度つながっちゃうのがまた
ちょっとね、
うん、
統合失調症的なロマンを、
う
ん、
そう
ちょっと刺激させちゃいますよね、
うん、でちょっとやっぱそういう人にとってはそれを補強する材料にもなっちゃうじゃない、は
い、つなぎようとはいかでもつながるからね、
うん、つながっちゃうからね、うん、そうそうそう、だからなるほどな。なんかでもね、まあ、その防衛省の話が出たからあれなんだけど、はい、昔あの青山に防衛庁、はい、あの時まだ防衛庁だったけど、
六本木ではな
く、六本木か、はい、六本木にありましたよね、
六本木ヒル、ミッドタウンがあったところですよね、
ね、ミッドタウンがあったところか、
うん、
そうで、そこに当時その防衛庁があった時にうちの父がそこを勤めてたんですよ。
はい、だからどのタイミングが、あ、でもそれでいいのか、
僕がやっぱ中学生ぐらいの時かな、うん、はい、でそう、その時勤めてて、
うん、
でね、なんかやっぱ当時、まあ本当か嘘か知らないけど、
うん、
うちの親父が言ってたのは乃木坂に、
うん、
あの公安の人ばっかりが来るバーがあるんだって、
はいはい、
でなんかそこにはそのなんかやっぱ会員制なのかな、うん、分かんないけど、なんかね、でその、まあ、フリーメイソンじゃないけど、なんかその公安の人とか、あとそういうちょっと上の人たちだけの、
うん、
なんとか会みたいなの作ってるんだって、
うんうん、
でそれでなんかね、そのが入ってないと入れない店があって、
うん、
そこに誘われたよって。
まあまあでもあってもおかしくはない し, し、うん、あの辺でだからロシアのカーゲーベーとかがやってるロシア料理屋があるとか、
うん、
っていう噂はありましたよね、ミッドタウンの、
うん、あ、そうなんだ、
まだミッドタウンができる前ね、
うん、
防衛庁の廃墟、うん、がずっとあった時に、うん、確かにその、ま、ロシア料理屋があったんですよ、
うん、
目の前か、ま、すぐ道路渡ってるところに、うん、そこはカーゲイベイがやってるっていう噂は僕子供の頃とかには聞いたことあるし、うん、あと北芝さんとかはね、
はいはい、
そういう話よく持ってますよね、
うんうん、なんかそうだからね、なんかそんなような、なんか本当か嘘か分かんない話はよくうちの味もしてたんで、
うん、
面白いよねそういうのってね、なんかね、
うん、でもそれはでも、うん、あっても別に
うん、
不自然ではないでしょ、うん、公安の人たちが、
うん、でも多分でも僕たち家族にも話してないなんかってあるんだと思うよ、なんか、
じゃあちょっと監禁して聞き出そうか拷問してスカツさんのお父さん、
うん、なんかね、うん、たまにそういう不穏な話聞いたりすることもあるから、うん、
じゃあ地下の話も知ってるかな、
ね、今度聞いてみましょうか。
市ヶ谷はでもね、なんかありそうですよね、
そうですね、うん、うん、
はい、ではここからはアフタートークにしましょうか。
あ
の、まあ、もうラジオスイッチ切ってもらっていいですよ、
うん、
あとは本当に
もう適当に何でも、
なん、もうあの休憩中よりも気を抜いて喋るんで、はい、全体的に今日気抜いてたけどね、
気抜いてますよ、
ね、朝からだからね、
そう、あ、そうそう、 YouTube、
あ、そうだ、あ、今週の YouTuber 市場
どうでもよさげ。
菅さんどうですか。
いや、あのね、
新しい気鋭の YouTuber 見つかりましたか。
あのですね、いや僕は相変わらずちょっとあんまし見れてなかったんだけど、
はい、
ちょっとねダイレクトメールをいただいたんですよ、
うん
うん、でね、うん、これ、あ、この人ね鍵垢だから、
あ、じゃあ
ちょっと読んじゃいけない、ま
あ、
言わない方、うん、名前は言いませんけど、はい、 うん、まあ、ラジオ楽しく拝聴させていただいてますと。で、今回ぜひ紹介したい YouTuber、
うん
うん、がいるため DM させていただきましたと、
うん、
で、この YouTuber は伊藤智樹という方です、
はい、
で、チャンネル名も伊藤智樹っていう、
はい、
チャンネル名があるんですね。
それはカタカナ？
普通に伊藤は漢字で、
うん、
智は、智、上智大学の智です、
はい、
に、輝く、
はい、
っていう方なんですね、
はい、
うん、で、動画をいくつかご覧になっていただけると分かるように、この方は職場での、日常やおふざけを適当に動画に収めて YouTube に流すだけの、
うん、
どこにでもいそうな飛び職のマイルドヤンキーです。
今そういうチャンネル見てますけども、うん、いい表情の方ですね、
うん、
いい顔の方、
そうそうそうそう、
眼鏡かけてる、
うん、
まあ、そうですね、まあ、おとなしそうでもあるけどちょっとやんちゃそうでもある、
うん、あのね、結構僕もね、いくつか見てるうちに、
うん、
結構この人やんちゃです。
あ、そうですか、
うん、
はい、
なで、あのタトゥーも入ってるさ、足に、
はい、
うん、で結構やんちゃな
感じ。飛び職の方だから入れ墨ではなくてタトゥーなんです
ね。まあ、筋彫りですね、
はいはい、
筋彫りで、
ね、はいはい、
うん、入ってますね、
はい、
そうで、まあ、どこにでもいそうな飛び職のマイルドヤンキーですと、
うん、
では今回なぜ紹介させていただいたかのと言いますと、この方自分で、自分が職場の上司からいじめられている様子を自ら YouTube にアップしているのです。
ほう、
うん、で、まあ、参考動画いくつか貼ってくれてるんですけど、
はい、
うん、この方が本当にいじめられているのか定かではありませんが、目線の落ち着きのなさ、怯え具合、作り笑いが完全にいじめられっ子のそれだと思います、
うん、
少し気味が悪かったので紹介させていただきました。お時間あるときに見ていただければ幸いですっていう、
どれを見ればいいんだろう、
DM をいただいてるんですけれども、ちょっと流してみます、流していいですか、うん、
はい、
どうも、ともきです。今ですね、休憩中なんですけど、まあ見てください、僕には休憩がないと、またいじめですよね。
確かにすっごいおどおどおどおどしながら、
みんな休憩で休憩所おるんですけど、うん、僕はいじめられるんで、離れたところでトラブルに
隠れてますわ隠れて収録していると、
うん、
ああ、で
もいじめられるのが嫌やもん
ね。確かにちょっと見つかるのを恐れてる空気は伝わってきますけど、
そうなんですよ、
はい、
で確かに、
うん、
なんかこんな感じでね、
うん、
ビクビクしてたり、あと仕事もパワハラがひどいんで辞めますみたいなことを言って、
うん、
かける動画があるんですよ、
うん、
そしたらそのしばらく後に、そのなんだろう、そのパワハラのしてた人にその連絡が行ったのかな、
はあ、
そのまんまワンカットの動画なんだけど、その人らしく人が来て、
うん、
お前らに辞めんの辞められると思うなよみたいな感じで、なんか蹴られたりとかしてる動画とかあるん
です。すげえな、それワンカットで撮ってるってなかなか、
うん、
いい、
まあ、カメラはずっとねちょっと離れた引いたところから定点で置いてあるんだけど、
はい
はい、うん、そんなの2分ぐらいの動画なんですぐ見れるんですけど、
うん
うん、あってね、まあまあ、ちょっとそれ込みで作ってるかなっていう気もしないでもないんだけど、あんまりもよく撮れすぎてるから、
うん、
だけど面白い、まあ、面白いっていうか、
うん、
なんか何のためにこれをやってるのかはちょっと分かんないよね。
でも割とヒリヒリ感はありますね、
うん、
もし作りだとしても
作りだとしてもある、
いいヒリヒリ感もありますね、う
ん、ただなんかね、かと思えば、
はい、
その伊藤智樹さんが上半身裸になって、
うん、
BB 弾をねひたすらなんか撃たれる
はいじめ
だけど、それね結構キャッキャ感でやってるんですよ、
はいはい、
痛いって痛いってわははみたいな感じで、
うんうん、
もうこんなになってるしみたいな感じでこう見せたりとかして、
うんうん、
なんかそれはいじめというか、なんかちょっと戯れてる感があったりとか、
うん、
ちょっと謎なんですよね。
それはそれちょっとヒリヒリ感ありますね、うん、それもそれで、
うん、そうで、この人ツイッターもやってるんですけど、
うん、
ツイッターではやっぱり何も書かないでこの動画だけ上げてるから、
うん、
フォロワーすごい少ないのね、
うん、
140人ぐらいなんですよ、
うんうん、
だからね、なんかちょっと謎なんだよなこれ、
うんうん
うん、
ちょっと気味悪いね
で、この人が、
あ、新しいチャンネル登録者来た、ね、俺の方今 YouTube 開いたら
あ、本当ですか、
今何人だろう、でも伊藤智樹さん今見たら2000人以上いましたね。あ、俺881人、
お
これとね 最後に上げてる動画が2014年10月ですからね。あの、神槌さんと、
はいはいはい、
ただだべってるだけの。
そう、だからね、うん、なんかそんな感じの動画で、まあ確かに、ちょっと気持ち悪いなとは思いましたけどね。
うん、うん
うん、ありがとうございました。
うん、ありがとうございます。まあ、これはじゃあ、菅さん、星いくつですか
?1.5。
あれこれ、菅っつ好みの YouTuber じゃない？
あ、まあ、
でも、いじめられた頃の記憶が、
フラッシュ
が、
そうそうそうそう、
PTSD が。
それそれそれそれそれ、はい、それ。なんで、
はい、
ちょっとね、うん、嫌な気持ちにはなります
ね。なるほどね。あの、スカッと楽しめない、
うん、
パチンコ中見てても、うん、あーってなっちゃうような。
そうそうそう、そうなっちゃうかな。うん、だけど、ね、なんかちょっと続けてまた見たいなと思いますけどね。
わかりました。
はい。
はい。
そんな感じ。
告知なんかあります？
告知別にないですね。
はあ。あとなんかあったっけ？話すこと。あ、ね、
うん
うん、うちの妻が、
うん、
新海誠、
うん、
本当はスガッツ説。
どういうことですか？
いや、わかんないけど。
どういうこと？
本当はスガッツと同じ気持ち悪さがあるって言ってました。
あ、まあ、気持ち悪いよね、確かにね、はい、あの、ほら、よく言われることだけど、うん、口かみ酒とかさ、
はいはい、
やっぱもうフェティッシュの冴えてるものじゃない、
はい、
まあ、あと僕の作品で毎回やってるしね、あれね、
口かみ酒、
うん、あの、毎回食べ物を食べさせて、強制のサイトね、
うん、
歯列矯正のサイトだと、食べ物を食べさせて、その口の中にある状態の咀嚼したものを詳細に撮るっていう場面は、人気のシチュエーションなんで、
うん、
10年前から僕はやってますけれども、
新海誠にパクられたんだ。
ちょっとあんまり自説柄あんまりね、ちょっとあれですけど、
はい、
うん、そう、そうとも言いませんけど、毎回やってる
ん
ですね、
うん
うん、あ、そう、だからうちの嫁とかも新海誠すごい嫌いなんですよ、
はいはい、
気持ち悪い、
うん、
なんかやっぱそう言うんですよ ね、
うん、
あのね、で僕も怖いから合わせるのね、ある程度、
うん、
本当嫌だよね、こういうなんかもうオタクがちょっとこうおしゃれっぽく撮ってない、嫌だねなんて合わせるんだけど、僕ね、正直そんな嫌じゃない。
割と気の合う。友達になれる。僕
は結構ね、あの、そう。
まあ、同一人物説も出るぐらいですからね。
僕はそんな嫌じゃないかなって思ったりとか、はい、うん、しますけどね。
天気の子は見ましたか？
見てないです。
でもこの辺ですよね、舞台は。
あ、
新宿なんでしょ？
市ヶ谷とかも出るって聞いた気がしたな。
うん、代々木のあの、うん、ほら、取り壊されるビル。
はいはい。
傷だらけの天使で使えてた。
うん、
あそたまたま本当数日前通ったら偉い人がいて写真撮ってて、
うん、
あ、取り壊されるからみんな撮ってるのかなと思ったんだけど、うん、でもそういうタイプの人たちじゃないんだよ、
うんうん、
まあ、若くて、
はい、
20代そこそことかの、
うん、
まあ、多少ちょっと文化系っぽい人たちなんで、
はい、うん、
チンスポ好きでもなさそうだよなと思ってて、うん、でそのまま代々木駅から電車乗ろうとしたら、
うん、
まあ、バンバンで天気のこのね、
うん、
あの、ここが舞台ですみたいなポスターが貼れてて、はいはい、ああそういうことかって、あ、だからなんか女の子は屋上に立って、
うん、
なんか呪文かけてるような予告編である
じゃん。ふわっとしてんな、うん、
なんか
あれがそこなんだ。
ヌーメラヌーメラとかやってた
ような。絶対違うよね。あれ神の左手の方でしょ、ね、
あれがあの屋上らしい、
うん。あ、そうなんですね。うん、うん、あの、ただね、僕あのほらよくさ、ほら。北朝鮮が
また北朝鮮
じゃあ北朝鮮があのミサイル撃ってくるから、
ああ、はい、
一時期よくあの車借りて逃げてたじゃないですか、
はい、うん、
でその時にどっか行った時にね、
うん、
もうすっごい夜中山道下の道通ってたら、
うん、
もう本当こんなとこ住みたくねえなっていうような山の深いところに、
うん、
ちっちゃい中学校があったのよ、
うんうん、
でそこをこう車でブーっと行って通ってたらなんかね歩道橋みたいあのその中学に行く歩道橋みたいのがあって、
うん、
そこになんか上りが貼ってあるから、
うん、
何かなと思って見たらあの当時君の名はだったんだけど、
はい、
君の名はの新海誠監督の中学です、
お
出た中学です、
あ、
ちょっとね、はいはい、僕ねあ確かにここでずっとこうやって多感な時期過ごしてたら都会憧れ、
まあ、君の名なんかまさにね、
うん、
あの
東京にそう東京で何気なく普通に電車乗って、
はいはい、
どこに自由に迷うことなく行けてっていう、うん、ただそれだけのことを行けてるアーバンライフとして描いちゃうよねっていう、
イタリアンレストランでバイトしてる
とか、ね、そうそうそうそう、なんかねその ちょっとこじらせっぽくも見えるあの映像の正体がちょっとだけ見えた気が
しました。確かに新宿がおしゃれなところみたいな感じだもんね。君の名もね。
そうそうそうそう、
天気の子もそうなんでしょ多分。
うん、多分そんな感じじゃない。うん、うん、
多少地方出身者でも新宿がおしゃれだと思ってないもんね。
だよ。
よほどのど田舎者じゃない限り、東京のイメージってもっと多様なんだけど、うんうん、いつも新宿だもんね。
うん、そうだからね、多分そういうとこもあったのかななんて思って、はいはいはい、まあそれもあって僕はそんなにこう嫌だってあんま思えない。
まあ山梨でくすぶってた時代もあるから共感ができる
とか、ね、うん。本当は僕は東京出身、新宿出身なんだぞって思いながら山梨でずっと。
ああ、そうですね。だから逆パターンですよね。姿の場合新宿で育ってんのに大人になってから。
うん、あのほらあれですよ、あの吉原炎上とかでも。うん、時代が時代だったら私はお姫様なんやでって言ってる、はいはい、あの車の女の子と同じメンタル、
はい、襦袢を引きずりながら
そう、はい、そういう感じでしたから、うん、
なるほどね、
はい、
うん、じゃあうちの妻の言ってることはあながちトンチンカンではないっていう、
まあ、ちゃんともう一回見てみます
よ、はいはい、
天気の子もね、
はい、うん、なんかあれ俺に似てる人が登場するとか、しかも菅っていう、
うん、
菅さんを思わせる菅っていう名前で、新宿在住のオカルトライター、であれムーが結構そのまま出てるんでしょ。
あ、そうなんです。あ、なんかね、
ムーで連載してるオカルトライターで新宿
住み、完璧そうじゃん。
だからさ、絶対このラジオ聞いてるでしょ、
うん、え、でしか
もだから菅さんの、うん、口上酒も俺というキャラクターも真似してんだから
え、
深海。
しかもさ、よく最近ツイッターで回ってくるのが、
はい、
天気の子は白石監督のオカルトと一緒っ
ていう。ああ、そうそうそう、それもね。
なんか、
じゃそれほぼネタバレに近いからね。
あ、そうなんだ。僕
でもそういうことでしょ。オカルト的な展開になるってことでしょ。
ってことなのかな。だから、
あの白石監督の。
え、全部つながってきてないこれ。大丈夫。
聞いてんな、このラジオ。
あ、でもちょっと画面見たくなってきましたけどね。
うん、そうですね。
うん、うんうん。へ
え。あとはね。これ本当にどうでもいい話しかしませんからね、うん、
はい、
今週の高嶋ちさ子情報
はい、はい、
まあ、僕が、
うん、大好きな
大好きな、うん、あの性的な意味で大好きな、はい、高嶋ちさ子さん
はい、はい、
ですけど、うん、高嶋ちさ子夫のお前呼ばわりに大激怒、2日間の家出の末300万の時計買わせました。
もう厄介すぎるわ
っていうあのお前って絶対、うんうん、呼ばせないんだって、
はい、あ、そうなんだ、
あの旦那さんにね、うんうんうん、まあまあまあ気持ち上がりますよ、うん、
嫌ですよね、
ね、うん、お前呼ばわりされるのが、うんうん、でもなんかその高嶋ちさ子さんがクリスマスコンサートとかで家を開けがちになった時に、うん、息子さん2人が宿題やってなかったんで、はい、でそれで夫に大激怒、
夫に
あちゃんとなんでやらせないんだ
って言
ったら、
DS をバレバレにしたんじゃないんだ今回は。
今回は違いますね
はい、
うん、でもなんかしたら旦那さんが思わずなんか、うん、お前はコンサートコンサートって言い過ぎなんだよって反応してて、うん、で、あ、ごめん俺今お前って言っちゃったねって言ったけど、で我に返ったんだけど、うん、でもちょっと引っ込みがつかなくて、うん、いやでもさお前はそもそもって言ったからものすごい大激怒した、うん、で2日間家出しちゃったので、ルールとして1回お前っていうごとに100万円罰金なんだって、
うん、もうそれ何それ
で思い出してください、うん、今の話、うん、エピソードね、うん、まあ、確かに分かるよ、確かに、うん、じゃあそれが本当にルールとしてあるんだったら、うん、まあ、各家庭のことだから、うん、いい悪いは抜きにしてしょうがないですよね、うん、で最初の、うん、いやお前はコンサートコンサート言い過ぎなんだよ、うん、これ分かるよね、
うんうん、
1回100万円、
うん、
で、うん、あ、ごめん俺今お前って言っちゃったねこれも感じされてるんですよでその後のでもお前はそもそも、
うん、
1回目と3回目はまだ分かりますよでもこの話の肝は、うん、あ、ごめん、俺、お前って言っちゃったの、うん、お前も、100万円でカウントされてる。
ヤクザやん。
いや、そういうところは、俺、正直、うん、あの、セクシーだなと思って。高嶋ちさ子、キュンとくる。
で、2日間家出をして、
で、うん、結局、子供、お子さんたちが、うん、あの、パパに謝ってって、うん。なんか車生活してたらしいの、
うんうん、
したら車まで子供2人がパパに謝って、うんうん、こういう時はいつもママが悪いよって言って、うんうんうん、なんだっしょ謝んなきゃいけないみたいな感じの時も結局それで
300万の
時計を買わせて、ちゃんちゃんにしたっていう。
ふざけんなよ。いやでも本当さ、喧嘩ってさ、どっちかが折れなきゃいけないじゃない、最終的に。
はい、もちろん。はい。
ね。
もちろん、どっちかが、うん、っていうか、まあ、うん、まあ、お互いがね、ちょっと損するぐらいの気持ちでないと、長期的にはうまくいかないですよ。
うん、そうやね。うん、折れてばかりですよ。
いやいや。でもまあ、うん、これは、まあ、のろけですよね。は
い、そういうこと
ですね。ちょっと嫉妬しちゃうな、旦那さんに。
最近でも結構、ちさ子はよく出てますよね。
バラエティーにはね。
うんうんうん、
はい、
ね。じゃあ、結構、抜けるポイントもたくさんあるんじゃないですか、そうしたら。
そうですね、ハードディスクに高島ちさ子で登録しておいてね、ワード登録して。
はい、わかりました、はい、また聞かせてください。
そういうなんかないですか、キュンキュンしたことは。
ね、まあまあ、ほら、はい、僕はほら、多分、そこでっていうキュンキュンっていうのは結構あるじゃないですか。
はい、
うん、あれわかります、コーラかなんかの CM で、
うん、
なんだろう、なんかポカリスエットの CM でさ、高校生たちがいっぱい踊る CM あるじゃないですか、
はいはいはい、
あれっぽい感じのコーラの CM がちょっと前までやってたの、
うん、
で、なんだろうな、最終的にこうワンカットでいろんなこうところからグーってきて、うん、最後メガネかけた女の子がコーラをクーってこう飲み干す場面で終わるんですよ、うん、で、まあ、僕これメガネは全く関係ないけど、
はい、
よーく見るとその子がこう飲んだ後にプハーって口開けた時に、
うん、
歯の裏側に矯正してるんだよね。
へー、じゃあやっぱり素人の子なんだね、
うん
うん、
多分そうだと思う、
うん、
で裏側の矯正が一瞬テレビに映るってすげえ珍しいことなんですよ。
まあそうでしょうね、
うん、
はい、
まあ、キャプチャーするよね、そうしたら。
しかも CM だからさ、
うん、あ、だからまあ分かんないだろうと思ってるんだと思う、作り手も、
はあ、
うん、別にそれをフューチャーして撮ってるわけじゃないから、
はいはい、
で、だ現に一時停止しないと分かんないです。
じゃあどうやってそれを見抜いて
るんですか。いや僕はだから分かるから、口の感じとか
で、一瞬、
うん、
0.001 秒だろうと、ハンター、うん、ハンターでよく出てくる、うん、俺じゃなきゃ見逃しちゃうねってやつ。
あ、そうそう、そういうことです。で、案の定それをちょっとこうコンマ単位でやっていくと、はい、一瞬歯の裏側でこう見えるんですよ、器具がね、
はいはい、
やっぱりなって思ってキュンとしました。
それは幻覚っていうことはない
です。いや、本当です、本当です。はい、そう、そういうね、楽しみ方もテレビってありますよね。
そうですね、
はい、
じゃあ終わりましょうか。
はい、わかりました。
ということでお送り、はい、何ですか。
さ、ちょっとごめん、
CM
なんでしていいですか。
はい、どうぞ。
あれ知らない、ビールの CM でさ、
うん、
米倉涼子さんが飲む CM、
うんうんうん、ちょっと商品名出てこなきゃ分かりますよ、
うん、金、なんかなんだろう、
金麦じゃないでしょ、それは断霊だから。
あ、そうか。で、米倉涼子さんが飲む CM があるんですけど、うん、あの CM さ、ちょっと聞いてる方も今度やったらよく見てほしいんだけど、うん、
はいはい、
こうやって飲んでクーって言うんですよ、飲み終わった後に、
うん、
そのね、クーっていう声が、
うん、
音量に対して異常にでかいんですよ。
その音のバランス的にね、
うん、それが毎回ドキッとすんのね。
でもそれわざとじゃない。
でもなんかそれ不快だよね。
でもその手法あるじゃん、ほら、昔のトイザラスキッズの CM とかで、
うん、
すっごい不快な、J アラートみたいなウィーンウィーンってすごい昔、俺が学生の頃か、
うん、
鳴らしてたよね。で、深い深いってみんな言ってたよ。
あ、
でもそれパッと見ちゃうじゃん、うん、テレビ。
あと iPhone の音鳴らしたりとかね。
あ、ティンティンティキティンティキティンとかね。
そう、だからそれと同じ手法かもしれないけど、そのもう米倉涼子のクーがでかすぎて、チャンネル変えてます、毎回。
あとね、
クーって言うんですよ。
ああ、なんとなく分かる分かる。
うん、
はいはいはい。
でかいんだ、それが。
でかい、買った気がする。うん、あと、うん、そういう意味の不快だから注目させるっていうので言えば、俺は、最近の緊張の CM ね。
何ですか？
え、
うん、
大きにドスっていう。
それ知らない
の？知らないの？ほら、あの子、あの、蜷川幸雄の、
あ、分かった。
新徳丸やってた。
それ、
新徳丸。
藤原達也。
藤原達也が。
ダイナーとかだよね、今、例えに出すとしたら、ね。
いや、新徳丸でしょ。
まあまあ、新徳丸と
開示、開示でしょ。
あの、あ、
母さん
え、そんな、あの人が CM やってるの知ってます
か？緊張の CM で、なんかほら、うん、あの、隠れたところに緊張を置いてるね、今日の町屋かなんかで。
はいはい
はい、で、よく傷が張りまったなって言われて、うん、おおきにどす。
新徳丸が言う。
新徳丸が。母さん大きにどす。
ああ、嫌だねそれもね、なんとなくね。
あの深いさはね、いや、うん、でもあれはね、京都の人は本当に深いと思うよ。
ああ、まあ
そのすっごい嫌な、
京都のやらしさをあまり知らない人が聞きかじって出してるみたいな感じになるってことだよね。
っていうかその、うん、京都の真似を、
はい、
東京の人間じゃん、うん、新徳丸ってはい、はい、あれ確か原宿アリというところを蜷川幸雄に出発された、うん、でそのまま新徳丸やって、
はい、新徳丸言い過ぎだろ
が、やってる東京門がね、
うん、
東男がなんか京都弁をたどたどしくやってるっていうのは多分すごい嫌な感じだと思うんですよ、
うん、ですね、
はい、
わかりました。
はい、
そんな感じ。
そんな感じ。
はい。
なんか、はい。
わかりました。ありがとうございます。
これはちょっと言っとかないと。
はい。
じゃあ、
はい。
終わりますか。
お疲れ様でした。
はい。ということでお送りしてきましたのはトンボ節の会会長の吉田ゆきと、
はい、スガッツでした。
はい。じゃあまた。
はい。
またどうす。
かずくん。くー。